生きるのが辛い時の30の言葉。その1。まず、今日はいい一日になると考えよう。今から考えてほしいことがあります。不安や緊張を吹き飛ばし、元気になるための魔法の一言です。今日はいい一日になる、です。理由はいりません。今日はいい一日になると最初に考えましょう。いい一日だからいい一日だと考えるのではありません。いい一日になると考えるからいい一日になるのです。大切なのは、まず、気持ちです。いい一日になると考えると、実現に向けて心と体が動き始めます。だんだん心が温まり始め、ウキウキした気分になります。それをバカバカしいと思うといけない。バカバカしいと思った瞬間、一気にテンションが下がり、あなたに嫌な雰囲気が漂い始めます。気分が暗くなり、その日は嫌な一日になってしまうでしょう。人生はたった3万日しかありません。その貴重な一日を些細なことで暗い一日にしてしまうのはもったいないことです。人生を無駄にしたくなければ、やはり気持ちを明るくすることです。人生は自分の力で切り開くものですね。どうやって切り開くかというと、まず明るい考えを持つのです。すると闇の中に光が差し、前に進みやすくなります。ひまわりが太陽の方向に顔を向けるように、あなたの心も明るい方向に向けましょう。今日はいい一日になると考えることで、本当に今日が良い一日になるでしょう。今日はいい一日になると考える。生きるのが辛い時の30の言葉。その2。積極性すら習慣。自分は変われない。そう思ったところで仕方ありません。消極的な自分を恨んだところで改善しません。不毛な考えであり、生産的ではありません。消極的なことを考えていると、いつまでも消極的から抜け出せなくなります。積極的な自分を演じてみるのです。最初は演技で構いません。芝居のつもりで、とりあえず積極的な自分を演じてみます。自分は変われると思い込んで、自分から進んで行動してみましょう。自分から挨拶します。自分から話しかけます。自分から手を挙げて挑戦します。すると、意外にやればできる現実に気づくはずです。もちろん、うまくいかないこともあるでしょうが、命まで取られるわけではありません。うまくいかないことがあっても、やはり芝居として、こんなことではへこたれないと演じてみましょう。演技であっても、思い込んでいれば自然とやる気と元気が出てくるでしょう。気づけば困難も乗り越えています。その状態を続けていると、演技なのか本心なのか、自分でもよくわからない状態になるはずです。さらに、継続しましょう。そうこうしているうちに面白い出来事が起こります。最初は芝居のはずだった積極性が、いつの間にか本物に変わっているはずです。結局のところ、習慣なのです。積極性すら習慣です。芝居でもいいから積極性を演じていれば習慣になり、当たり前として身につきます。意識しなくても体が動いてしまいます。自分に自信をつけるきっかけさえつかめば、あとはトントン拍子でうまくいきます。芝居でもいいので積極的な自分を演じる。生きるのが辛い時の30の言葉。その3。明るい雰囲気はあるものではなく作るもの。暗い人には暗い雰囲気が漂っています。人生はつまらない。今さら行動しても仕方ない。どうせうまくいかないに決まっている。言うことといえば不平不満や悪口ばかり。気づいてください。つまり自分で暗い雰囲気を作っているのです。暗い雰囲気を作るから暗い出来事が引き寄せられ、余計に暗い雰囲気になります。明るい出来事を待っているばかりでは何も始まりません。自分から動いて明るい行動を心がけましょう。明るい雰囲気はどこにあるのか。実のところ明るい雰囲気はどこにでもあるものです。例えばあなたがいる場所もあなたの心がけ次第で今すぐ明るい雰囲気にできます。笑顔になりましょう。明るく元気な声で挨拶をしましょう。今している仕事を楽しみながら取り組みましょう。友人や同僚に応援しているよ。頑張って。と声をかけるのもいいでしょう。難しいことがあってもとりあえずやってみようという前向きな考えが大切です。心のエンジンに火をつけて今日も一日を楽しむぞと弾けましょう。すると今すぐあなたから明るい雰囲気が漂い始めます。明るい人は明るい雰囲気になるような行動が習慣になっています。だからいつも明るい。雰囲気が明るければ明るい出来事も引き寄せられる好循環になります。明るい雰囲気はあるものではなく自分から作るものです。明るい雰囲気を作ろうと努力して行動すればいつでもどこでも作れます。明るい雰囲気を自分で作る。生きるのが辛い時の30の言葉。その4。人生が変わる場面とは意外に些細なことが多い。過去を振り返って大きな転機を思い出すとき、どんな場面を思い出すでしょうか。自分が変わる、人生が変わると言えば大きな出来事を想像するでしょう。ところが実際はそうでない場合が多いものです。例えばある人物の一言が胸に突き刺さり、その人生観を変えてしまうことがあります。その人物とは高い肩書きを持つ偉い人とは限りません。意外に幼い子供のたわいもない一言かもしれません。ボランティアで遭遇したある一瞬の場面が忘れられず、価値観を大きく変えることがあります。その場面とは衝撃的な場面とは限りません。意外に穏やかで静かな場面ということもあります。ちょっとした場面がなぜか胸に突き刺さり、その後の人生に影響を与えることがあります。そんな時、こんな出来事が重要であるはずがないという先入観から軽く考えてしまいがちです。些細なことだと思うことは本当に些細なことでしょうか。人生が変わる場面とは意外に一瞬です。変化はじわじわであることもありますが、一瞬で起こることもあります。小さな出来事がもたらした大きな恩恵に気づくことです。何が自分の金銭に触れるかわかりません。些細なことでも人生は十分変わることがあります。大きな出来事だけでなく、小さな出来事も含めありったけの過去を思い出してみましょう。今の自分を形成したのは数多くの人や経験が土台になっていることに気づくはずです。気づけば気づくほどたくさんのことに感謝したくなるはずです。小さな出来事がもたらした大きな恩恵に気づく。生きるのが辛い時の30の言葉。その後、中途半端な生き方をすると中途半端な人生になる。全力の生き方をすると最高の人生になる。中途半端に生きていませんか？中途半端に遊んでいるのでは、気分転換もストレス発散も中途半端になります。中途半端に仕事をしていませんか？仕事で手を抜いているとしっかりした仕事ができません。手を抜いた仕事は相手にも自分にも失礼です。中途半端は気持ちの悪い状態です。最高でも最低でもない、0でも100でもない。気持ちが悪いわけでもなければいいわけでもない。はっきりしない状態は悶々とします。中途半端な生き方をすると中途半端な人生になるでしょう。一度しかない人生は全力で生きましょう。遊ぶときには全力で遊びましょう。 全力で遊ぶから気分転換もストレス発散もしっかりできます。仕事をするときには全力で仕事をしましょう。全力で仕事をするから質の高い仕事ができます。仕事をしっかりして疲れれば夜もぐっすり眠ることができるでしょう。だから気持ちのいい朝も迎えられます。遊びも仕事も気力、体力、精神力の限りを尽くし、持てるエネルギーのすべてを投入する。遊ぶときにはしっかり遊び、仕事をするときにはしっかり仕事をする。結果として全力で生きることになります。全力の生き方をすると最高の人生になるのです。遊びも仕事もするときは全力を心がける。生きるのが辛いときの30の言葉。その6。一生懸命に生きる人は達成感にあふれる人生を送ることができる。頑張ってもいないのに達成感だけ得ようなんて都合が良すぎます。それは無理です。適当な取り組みでは気持ちが入っていないため達成感がありません。だらだらした生活は達成感と無縁の生活になります。達成感を得たければ一生懸命になることです。達成感は一生懸命が材料になって出来上がる成果物。一生懸命なら何でも構いません。勉強、仕事、トレーニング。目標を立て、それを達成するために今できる範囲で全力を尽くしましょう。一生懸命にするから気持ちが入り、達成感が得られます。うまくいかなくてもいいのです。うまくいかなくても努力の過程で数多くの経験や知識が得られます。成長できたという達成感が得られます。完全に無理だと分かればきっぱり諦めることもできるので、やはり達成感が得られるでしょう。一生懸命になればどのみち達成感というゴールが待ち受けているのです。人生はあなたに一生懸命な生き方を期待しています。だからあなたも一生懸命な生き方をしましょう。一生懸命に生きる人は達成感にあふれる人生を送れます。達成感を得るために今一生懸命になる。生きるのが辛い時の30の言葉。その7。マナーを勉強しようと思うのもマナー。自分にはマナーが足りない。もっとマナーを勉強しよう。マナーがない自分に落ち込みそうになりますが、ちょっと待ってください。本当にマナーがないのでしょうか。人間は誰でも最初はマナーがありません。できないことやわからないことがあっても普通のことです。実際にまだマナーができていなくても構いません。もしマナーを勉強しようという気持ちがあるなら大丈夫です。マナーを勉強しようと思うマナーがきちんと守られています。マナーを勉強しようと思うのは謙虚になって学ぶ姿勢がある証拠。その心がけを今後も続け、謙虚になって学ぶ姿勢を持つことです。尊敬できる人には敬う気持ちを持ちましょう。相手が喜ぶような行動を心がけ、人間関係を円滑にする行動を少しでも心がけます。マナーを学ぶ姿勢があれば時間はかかってもいつか習得できるでしょう。まずマナーを学ぼうとする自分を褒めてあげてください。最初からすべてを身につけようとするのではなく、一つずつ身につけていけばいいのです。マナーを勉強しようと思うのもマナーと考える。生きるのが辛い時の30の言葉。その8。夢を達成できる人はもう少し頑張る習慣がある。もう少し頑張る習慣を身につけましょう。少し踏ん張って余分に仕事をしてみます。少しだけでは何も変わらない。そう思うかもしれませんね。確かに一回の量は小作微々たるものでしょう。しかし小さな差であっても差であることに変わりありません。小さな差でも10回20回と繰り返せば大きな差になります。もう少しを繰り返せばいずれ大きな結果になります。夢を達成できる人は小さな差を大切にする習慣があります。勢いに乗っているならそのまま続けた方が予定より早く結果が出せるでしょう。うまくいかないことでももう少し頑張ればうまくいくかもしれません。小さな差が大きな結果を分けることもあるはずです。余裕があるならもう少し頑張ってみませんか。少しだけ背伸びをして頑張るイメージです。小さな差を軽視すれば小さな差に泣くでしょう。小さな差を重視すれば小さな差に喜びを見出すでしょう。では今日ももう少し頑張ってみましょう。もう少し頑張ればもう少し早く夢に近づけます。もう少しと思いながら今日ももう少し頑張る。生きるのが辛い時の30の言葉。その9。適度な緊張は人生に豊かさをもたらすカンフル剤。緊張という言葉にネガティブな印象を持つ人が多いようです。確かに緊張すると体が硬直したり思うように発言できなくなったりなど良くない影響が出やすくなるでしょう。医学的にも緊張に長期間強いられる環境は人体に悪い影響を及ぼすことが確認されています。しかし緊張は全て悪いと言い切るのは大げさです。仮に緊張が完全にゼロの生活を考えてください。本当に緊張のない生活になると私たちはだらしない生活を送ることになるでしょう。発言を言い間違いやすくなったり、うっかりミスを犯してしまったりなどです。注意力や集中力を下げ後悔が増える。心や体が緩みすぎると油断の原因になり、かえって人生の質を下げるに違いありません。私たちが悪いと考える緊張はあくまで過度の緊張です。適度という範囲なら緊張は良い影響を及ぼします。一時的に気持ちを引き締め油断を防ぎます。間違いを防いだり、仕事のスピードや質を上げたり、楽しさや喜びを倍増させたりする効果があります。すべての緊張を避けようとするのではありません。適度な緊張を楽しむようにしましょう。すでに感じている緊張は楽しもうという考えを持つと、感じているストレスも軽くなるでしょう。緊張のない生活ならあえて自分から適度な緊張を作る心がけも大切です。生活上の許容範囲が広がり、あなたの人生の質を高めるでしょう。適度な緊張は人生に豊かさをもたらすカンフル剤なのです。適度な緊張を喜んで受け入れる。生きるのが辛い時の30の言葉。その10。あなたのイライラの原因は空腹かもしれない。人は空腹の時イライラしやすくなります。脳の活動に必要な栄養はブドウ糖のみです。脳のガソリンであるブドウ糖が足りなくなると正常な思考ができなくなります。考え方がネガティブになったり、些細なことでイライラしやすくなったりします。イライラしているのはブドウ糖が少ないせいではないかと疑ってみましょう。あなたのイライラの原因は空腹かもしれません。イライラした時は甘いものを食べてみましょう。あなたの大好物は何ですか？メロン、スイカ、マンゴー、アイスクリーム、ドーナツ、シュークリーム、いちごケーキ、チョコレートパフェ、ホットケーキ、ステーキ、ハンバーガー、お寿司でも OK です。脳にブドウ糖を補給すれば次第に気持ちも落ち着きます。甘いものを食べると脳が喜び、イライラも軽くなるでしょう。脳は再び活動が活発になり、ポジティブな思考ができるようになるため、解決策も浮かびやすくなるでしょう。甘いものを食べるのがイライラを解消させる第一歩。 美味しいものを食べて解決策を考えようではありませんか。イライラしたら甘いものを食べて脳に余裕を作る。生きるのが辛い時の30の言葉。その11。素晴らしい未来を作る原点は今ここにある。自分の今の状況を振り返ってみましょう。例えば成績、仕事、人間関係です。突然その状況になったわけではないはずです。その状況に至ったのは今までの自分の行いが原因になっているはずです。原因のない結果はありません。すべての結果には必ず原因があります。今の状況は過去の行いが積み重なった結果です。それはこれからの未来も同じです。今の行いが原因になり未来という結果が生まれます。もし未来を明るくしたければそうなる原因を作ることです。種をまいて根気よく作物を育てるイメージです。正しい行いをすれば時間はかかってもいつか必ず素晴らしい結果が得られます。今日の自分の行動を振り返ってみましょう。素晴らしい未来になる原因を今作れているでしょうか。あなたが今していることは素晴らしい未来になる原因を作る作業です。何を学び、何を表現するか。何を食べ、何を体験するか。読むこと、書くこと、話すこと、聞くこと。生活上のすべては素晴らしい未来になる原因を作る作業です。今すぐ結果は出ませんが、正しい原因を作り続けていればいつか素晴らしい未来という結果が得られます。さあ、今日も前向きに素晴らしい未来になる原因を作る作業に取り組みましょう。今日はこれからの人生の最初の日です。未来を素晴らしくする原点は今ここにあります。今日も前向きに素晴らしい未来になる原因を作る作業に取り組む。生きるのが辛い時の30の言葉。その12。遊びは仕事のように楽しもう。仕事は遊びのように楽しもう。遊びは仕事のように楽しみましょう。遊びであっても仕事のように全力を出して本気になります。無遅刻、無欠席は当然。仕事のように計画を立て具体的な策略を練ります。本気になって遊ぶと遊びがもっと楽しくなります。できるだけ自分も周りも幸せになるような遊び方を心がけましょう。遊び方の上手な遊び人になるでしょう。一方で仕事は遊びのように楽しみましょう。遊ぶとはいえふざける意味ではありません。楽しむ要素を積極的に取り入れるという意味です。仕事が退屈でつまらないと思うならゲーム要素を取り入れて面白くなる工夫をします。例えば時間制限を設けたりご褒美を作ってやる気を出したりなどです。前回と比較する、成果を数値化させる、競争を取り入れるなどもいい方法です。ゲーム要素を取り入れれば遊びのようにワクワクしてモチベーションが上がるでしょう。仕事に楽しさが加わるとストレスにも強くなります。仕事の速さも質も上がり仕事のできる社会人になるでしょう。遊びは仕事のように楽しみ、仕事は遊びのように楽しむことです。するとだんだん遊びと仕事の境界が曖昧になります。最終的に遊びと仕事が一体化するのです。私たちはいつの間にか誤解をしています。遊びと仕事とは別々の単語です。別々の単語だから別々の存在として認識しがちですが、その常識を疑ってみてください。遊びと仕事を分けるのもいいですが、一緒にしてもいいと思いませんか。遊びと仕事が同時にできれば時間の濃度が2倍になるため人生も2倍楽しめます。遊びと仕事を一体化させるという新しい発想で人生をもっと豊かにしていきましょう。遊びと仕事を一体化させる。生きるのが辛い時の30の言葉。その13。自分への期待を忘れていませんか。期待を忘れていませんか。他人への期待ではありません。自分への期待です。期待といえば他人への期待ばかり考えがちですが、自分への期待も大切です。自分に期待することなんて何もないと思っては自分に失礼です。自分で自分に期待することだってあっていいではありませんか。もっと自分を大切にしましょう。将来は悪くなるに決まっていると思うかもしれませんが、まだ将来が決まったわけではありません。やってみないとわからないことはたくさんあります。これからのあなた次第。ふてくされて努力をやめれば本当に大変な人生になってしまうでしょう。しかしきちんと前向きに生きればいいこともあるはずです。自分はこれからどうなるんだろうと考えるときビクビクするのではなく、ワクワクしましょう。期待できなくても期待するのです。ワクワクしながら考えれば内側から力が湧いて生きるのがもっと楽しくなります。頑張れば頑張るほどできないことができるようになります。勉強をすればするほど知らないことがわかるようになります。あなたには数値化できない可能性が秘められています。可能性をどれだけ引き出せるのかはこれからのあなた次第です。自分に期待することこそ可能性を引き出す習慣です。だから自分に期待しましょう。自分に期待する習慣を持つ。生きるのが辛い時の30の言葉。その14。仕事に取り掛かるまでの速さも行動力。行動力といえば何をイメージするでしょうか。仕事をエネルギッシュにこなす。言ったことは必ず実行する。行動力といえば行動そのものに注目する傾向があるようです。もちろん行動も大切ですが、意外に軽視しがちなのが仕事に取り掛かるまでの速さです。仕事に取り掛かるまでの速さも立派な行動力の一つです。行動で最も難しいのは行動に取り掛かるまでの時間です。面倒だ、また今度やろうと思って後回しにしがちです。後からやろうと思ってもなかなか行動を始められず、ずるずる後延ばしになる。その後回しにしがちな仕事をいかに早く取り組むかです。面倒だという気持ちを振り切り、その場でさっと行動できる力、重い腰をいかに早く上げることができるかです。行動に取り掛かるまでの速さを1分1秒でも早くすることです。目覚めてから起きるまでの速さも行動力。仕事に取り掛かるまでの速さも行動力。行動は取り組み始めるとあとはトントン拍子に進みます。今すぐできることは今すぐ始めましょう。今日できることは今日のうちに終わらせましょう。少し早く始めると終わるのも少し早くなります。すると次の行動も少し早く始めることができ、人生が前倒しになります。一歩ずつで構わないので人生を前倒しするのです。このわずかな差が積み重なると長期的には大きな差になります。行動に取り掛かるまでの速さを短くする。生きるのが辛い時の30の言葉。その15。自分の許容範囲を超えた全力は長持ちしない。今の全力の程度を確認しましょう。自分の許容範囲を超えた状態なら要注意です。長持ちしないのが特徴です。しばらく続けることはできますが、いずれ限界が来て燃え尽きるはずです。限界を超えた全力は身も心も消耗が激しいため、短期間しか継続できません。自分の許容範囲を超えた全力が怖いのは燃え尽きた後です。 身も心も酷使された状態から回復するのには時間がかかります。すぐ元に戻ろうとしてもなかなか元に戻らないのです。例えば、徹夜です。眠気を我慢して夜遅くまで作業をしていたとします。しばらくの間は効率を上げることができても長続きはしないはずです。疲れた体に鞭を打ち、精神的にも無理をさせている状態ですから、いずれ限界に達します。狂った生活リズムが定着すると、今度は夜に寝られなくなります。寝られないストレスに睡眠不足も加わり、二重の苦しみに悩まされる。その結果、昼間の作業にまで悪影響が及びます。せっかく、徹夜によって効率よく進んだ仕事が帳消しになるでしょう。全力を出すのは素晴らしいのですが、あくまで許容範囲に収まっているか確認しましょう。全力を出すなら、自分の許容範囲で最大限を尽くすことです。無理なら無理と諦めることも人生では必要な勇気です。全力を出すなら自分の許容範囲で最大限を尽くす。生きるのが辛い時の30の言葉。その16。辛い時は美味しいものを食べた場面を思い出そう。暗い気持ちが吹き飛んで幸せ気分に満たされる。辛い時、簡単に立ち直る方法があります。美味しいものを食べた場面を思い出してください。美味しいものを食べる必要はありません。思い出すだけでいいのです。シンプルな方法ですが、バカにできません。実際に食べているわけではなくても効果があります。嘘だと思うなら、ぜひ一度試してみてください。最近、どんな美味しいものを食べましたか？美味しいものを食べた場面を思い出すと、あなたに奇跡が舞い降りる。美味しいものなら何でも構いません。食堂で食べた大好きなハンバーグ定食。カフェで食べたお気に入りのシナモンロール。記念日に高級レストランでいただいたフルコース。定食でも、一品料理でも、コース料理でも構いません。本当に美味しかったな。素晴らしい味だったな。あの時の料理は最高だったな。味だけでなく、香りや食感も思い出してください。美味しいものを食べた場面を思い出していると、その時の雰囲気や感動も蘇ってくるでしょう。すると、どうでしょう。美味しいものを食べた場面を思い出すと、その時の感覚が蘇ります。口の中は空っぽでも味があるように感じてくるでしょう。じんわり唾液がにじみ出てくるでしょう。自然とにやけた表情になってしまうことも少なくありません。暗い気持ちが吹き飛んでハッピーな気分に満たされます。そして本来の自分を取り戻せます。気づけばすっかり明るい気持ちになっているはずです。美味しいものを食べることは誰にとっても幸せなこと。美味しいものを食べるとハッピーになりますが、美味しいものを食べた場面を思い出すだけでもハッピーになります。美味しいものを食べた記憶は心のお守りになる。日頃から美味しいものを食べた経験をたくさん増やしておきましょう。辛くなった時にすぐ思い出せるよう美味しいものを食べた場面をストックさせておくのです。美味しいものを食べた経験はあればあるほどいいものです。闇は光を当てれば一瞬で消えます。美味しいものを食べた時のことを思い出すと、そこに光が当たって明るくなります。実際に食べているわけではないのでお金は一切かかりません。脳さえあればいつでもどこでも実践できるので、一人でこっそり行うのには最適です。美味しいものを食べた記憶は心のお守りになります。辛くなった時は美味しいものを食べた場面を思い出して本来の自分を取り戻す。生きるのが辛い時の30の言葉。その17。疲れた時の行動基準は質が求められる仕事かどうかで決まる。仕事を続ければ必ず感じるのが疲れです。丁寧ではない。余裕がなくなっている。そんな自覚があるときどうしますか？仕事を続けるか、それとも休憩するか。それを判断する基準は質が求められる仕事かどうかで決まります。質が要求されない仕事なら少し無理をして続けることもできるでしょう。いわゆる質より量が重要な仕事です。仕事が少々雑になっても問題ないと分かっているなら、とにかく全身に専念するのが正解です。しかし、量より質が重要な場面では注意が必要です。疲れた自覚があるなら、区切りのいいところで素直に休憩するのが得策です。例えば、自己 PR や志望動機の作成です。丁寧ではないと自覚がある状態で進めると字が汚くなり乱暴な印象が相手に伝わるでしょう。余裕がなくなっていると自覚がある状態で進めると文章にまとまりがなく手抜きの印象が相手に伝わるでしょう。いくら仕事が早く進んでも質が下がっては意味がないのです。その仕事が人生を左右する内容ならなおさらです。量より質を重視する場面ではむやみにスピードを追求しないことです。質が下がっている自覚があるならすぐ仕事を中断して適切な休憩を入れましょう。質を必要とする仕事については強引に進めるより時間がかかってもいいので質を重視するのが適切です。自分が取り組もうとしている仕事で重視されているのは量なのか質なのか、そこを判断基準にして適切な行動を考えましょう。質が求められる仕事では疲れた自覚があればすぐ休憩しよう。生きるのが辛い時の30の言葉。その18。好きという言葉は魔法の言葉。最近好きという言葉を言っていますか？好きという言葉は素晴らしい言葉です。あなたを輝かせる言葉だからです。好きとは認めたり敬ったり感謝したりなど大きな価値を表現するときに使う言葉です。言い換えれば人生を満喫している姿とも言えるでしょう。好きという言葉は人に使うイメージを持たれがちです。もちろん人にも使えますが、実際は何にでも使える言葉です。絵、音楽、景色などにも使えますね。活動、考え方、思想など目に見えないことにも使えます。好きだという口癖を習慣にしませんか？一日何度か好きと言えばあなたは今よりもっと素晴らしくなるでしょう。好きという言葉を言えば言うほどいかに自分が恵まれているか気づくはずです。感動する何かを探すのではなく感動する心を持てばいいのです。好きなことは一つもないという人ではなく好きなことがたくさんあるという人になりましょう。最終的には何でも好きと言える器の大きな人になりたいですね。人生をもっと楽しめるだけでなく周りの人からも魅力的な人に映るはずです。だから魔法の言葉なのです。一日何度か何かに好きと言う。生きるのが辛い時の30の言葉。その19。運とは前向きに頑張っている時に起こる現象。運がない。運が悪い。もしそう思っているなら原因は次の2つです。前向きな気持ちが足りないか、頑張る行動が足りないかです。一方を満たしているだけでは不十分。必ず両方を満たしていなければいけません。運とは前向きに頑張って行動しているとある時ふとあなたの目の前に現れる特徴があります。頑張っている人を応援したくなるのは人だけでなく人生も同じ。人生は前向きに頑張っているあなたを見て運という形で応援してくれるのです。いわば人生からのプレゼント。 お金には変えられない貴重な存在です。ありがたく運を生かして、もっと前向きに努力を続けましょう。与えられた命を最大限に生かして、人生を存分に生きることです。すると、またあなたの前に運が現れるのです。前向きに頑張って運を手に入れる。生きるのが辛い時の30の言葉。その20。ギリギリの行動は概ねうまくいかないのが人生の法則。まだ時間がある。まだしていなくてもいい。また今度にしよう。後回しにしていることはありませんか？締め切りの間近になってようやく着手しますが、大体こういう時はパターンがあります。概ね不十分な結果で終わることが多いのです。タイムプレッシャーがあるため自分のペースが乱され集中したくてもできない。もう少し丁寧に仕上げたくてもその時間がない。失敗に気づいてもやり直す時間もない。余裕がなくなってから着手しようとしてもすでに余裕がないため十分な対処ができません。これはもはや人生の法則です。時間がもったいないのかもしれませんが、短期的ではなく中長期的に考えてみましょう。ギリギリで着手する習慣があるとあなたの人生に良くない影響を与える場合が多いはずです。しかし逆もまた言えるのです。余裕のある習慣があるとあなたの人生に良い影響を与えるでしょう。タイムプレッシャーがないため自分のペースで集中しやすくなる。時間があるため丁寧に仕上げることができる。失敗に気づいてもやり直せる。余裕があれば失敗を防ぎやすくなるだけでなく仕事の質も高めやすくなります。いいことずくめなのです。余裕があるなら今のうちに行動することです。余裕がある時に頑張っておけば余裕がない時の苦しみが軽くなるでしょう。心を入れ替え余裕を持った行動を心がけましょう。早めに行動すると余裕という素晴らしい資源が手に入ります。余裕があるなら自分に鞭を打ち今のうちに行動しよう。生きるのが辛い時の30の言葉。その21。受動的になると恐怖が倍増する。能動的になると恐怖が半減する。恐怖を倍増させる方法があります。受動的になればいいのです。受け身になっていることは時期や程度を自分でコントロールできません。自分に主導権がないため不確定な要素が多く、恐怖への抵抗感が余計に強くなります。嫌だ嫌だという気持ちになっていると精神的にも弱くなります。実際にヒットした時のダメージも実際以上に大きくなるのです。恐怖を半減させる方法があります。能動的になればいいのです。自分から働きかける状態になれば時期や程度を自分の都合に合わせてコントロールできます。精神的に強くなり心の覚悟もできるためヒットした時のダメージも小さくて済みます。だから取り組みやすくなり恐怖も半減するのです。あなたが一番恐怖を感じていることは何ですか？恐怖は逃げるより飛び込んでいきましょう。向こうから来る状態よりこちらから行く状態が望ましい。恐怖は飛び込んでいった方が楽になるのです。能動的になって恐怖を半減させる。生きるのが辛い時の30の言葉。その22。言葉はブーメラン。気持ち悪くなりたくなければ気持ち悪いという言葉を使わないことです。想像してみてください。これは気持ち悪いね、あの人は気持ち悪いね、気持ち悪いと言い続けているとその対象だけでなくその人まで気持ち悪く感じませんか？言葉はブーメラン。発言は発すると同時に自分に跳ね返ってくると考えることです。気持ち悪いという言葉を発していると暗くて臭くて汚いイメージが自分に跳ね返ります。暗い人生を歩んでいる人は暗い発言をする習慣が特徴です。暗い人生を歩んでいるから暗い発言をするのではなく、暗い発言をするから暗い人生を歩んでしまうのです。明るい人生を歩みたければ嫌い、気持ち悪い、ムカつくなどネガティブな言葉を生活から排除しましょう。完全になくすのは困難でもできるだけ減らす努力が大切です。気持ち悪い言葉を減らしつつ気持ち良い言葉を増やしましょう。ありがとう、素晴らしい、素敵などポジティブで明るい言葉を使います。誰かを楽しませたり喜ばせたり励ましたりする言葉なら何でも結構です。気持ち良い言葉を使うとその対象だけでなく自分まで気持ち良い印象になります。言葉の一つ一つは小さくても積み重なると大きな影響になります。気持ち悪い言葉ではなく気持ち良い言葉を使う。生きるのが辛い時の30の言葉。その23。前向き言葉の効果が得られない人のある特徴とは。言葉には人生を変える魔法の力があります。ポジティブな言葉を使えば明るい人生になります。自分の言葉を一番聞いているのは自分です。発する言葉は慎重に選び、できるだけ人を喜ばせたり楽しませたりする言葉を使いましょう。ところが前向きな言葉を使っているにもかかわらずなかなか変化が得られない人がいます。本来前向きな言葉を使っていれば明るい影響が及ぶはずなのですが、なぜかうまくいかない。そういう人はある特徴があります。前向きな発言をしても顔は無表情になっているのです。これでは意味がありません。無表情になっていると脳はこの人は元気がないと勘違いして元気を奪っていきます。無表情では気持ちも無感情になります。せっかく前向きな言葉を発してもプラスマイナスゼロ、帳消しにしてしまうのです。前向きな発言をするならきちんと表情を作りましょう。ニコニコした笑顔で楽しそうな表情をすることです。口元の口角を上げるだけでも意味があります。明るい表情になっているとこの人は元気があると脳が認識して体の内側から熱意と意欲が吹き出し始めます。明るい表情があってこそ前向き言葉の効果が得られます。前向きな発言をするときはきちんと笑顔になる。生きるのが辛い時の30の言葉。その24。定番だからとはいえ信じ込むのも良くない。就職活動では数多くの定番が登場します。例えば就職活動のネクタイといえば青色が定番です。知的、真面目、爽やかといった印象を与えます。社会人として頼もしい姿に見えるでしょう。ルールとして決まっているわけではありませんが、事実上の定番になっています。しかし、青色が定番とはいえ、他の色が悪いわけではありません。定番はあくまで定番。定番とは流行に左右されず、安定した定評を得ることができる選択肢です。〇〇が定番です、と聞けばそうしなければいけないと思い込んでいませんか？もちろん、こだわりがなければ安定した定番を選ぶのもいいでしょう。しかし、闇雲に信じ込むのもよくありません。定番でなくても、自分の性格や適性に合っているなら別の選択肢も大いに歓迎できます。黄色のネクタイも就職活動で身につけることが可能です。明るく元気な印象を与え、人によっては似合う人もいるでしょう。緑色のネクタイも柔らかい雰囲気が出て人によっては似合う人もたくさんいます。桃色のネクタイも優しい雰囲気が出て素敵ですね。自分に適していると思うならあえて定番ではない選択も悪くありません。 就職活動では数多くの定番が登場しますが、振り回された結果、自分らしさを失っては意味がありません。常識の範囲に限りますが、別の選択肢にも目を向けてみてください。定番を参考にしつつも、別の選択肢も受け入れると視野と見識が深まり、より自分らしさが輝くはずです。定番に惑わされず、常識の範囲内で自分の好みや適性も取り入れる。生きるのが辛い時の30の言葉。その20度。実現できない本当の原因は自分が勝手に作り出した制限。気づいてください。本当の制限は自分であることを。実現できないのは多くの制限のせいだと多くの人が思っています。確かに実現を妨げる制限はたくさんあります。お金がない。時間がない。体力がない。場所がない。きっかけがない。妨げるものが立ちはだかればスムーズに実現できません。しかし本当に制限のせいで実現できないのでしょうか。いいえ、違います。自分が勝手に無理だ、できないと心で制限しているだけです。不可能だと思い込んで自分がブレーキを踏んでいるのです。本気で実現させたいと思えばどんな手段を使ってでも実現しようとするはずです。例えばお金がないから海外旅行ができないという状況があるとします。お金がないなら仕方ないと思いがちですが違います。本当に海外旅行をしたければ実現できる手段はいくらでもあります。お金がないなら必死に働けばお金を貯められます。体力がないから旅行できないというなら体力増強のトレーニングをすればいい。親や子供がいて家を不在にできないなら一時的に知り合いにお願いをする手段もあるはずです。誰もあなたを制限していません。自分が勝手に自分を制限しているだけです。どうせできるわけがないと最初から諦めている。できない言い訳をしているだけなのです。気づいてください。本当の制限は自分であることを。自分が勝手に原因を作り出し、つまらない思い込みをしているだけです。自分の制限を解き放ちましょう。自分が無意識に作り出している制限を全て解放すれば様々な可能性が開けます。制限なんて本当はなかった。頭の中で勝手に作り出した妄想に過ぎなかった。もっと本気になろう。これに気づけば今からでも変われます。様々な制限は実は幻だったことに気づきます。霧がパッと晴れて視界が明るく開けるのです。自分の心の制限を解き放ち、絶対に実現させると思う。生きるのが辛い時の30の言葉。その26。人類にはコンプレックスという名のエネルギーが必要。コンプレックスとは何か。辞書で引けば劣等感、自分が頼り劣っているという感情などの説明があります。しかしこれらはあくまで定義上の話。別の言い方をするとコンプレックスとは絶大なエネルギーの塊なのです。エネルギーが発生する原因が負の感情であれ、吹き上げているものは強いエネルギーです。吹き上げるエネルギーをどう使うかはあなた次第。不適された生活を嘆くだけに使うこともできるでしょう。大声で泣き叫んだり、暴言や暴力に使ったりすることもできるでしょう。どんな使い方もあなたの自由。しかしできれば前向きな使い方がいいのではないでしょうか。意識の奥底で抑圧された複雑な感情は並外れた行動力の源です。社会的に認められない衝動や欲求を社会的価値のある作業にぶつけるのです。仕事でもいい、スポーツでもいい、芸術活動でもいい、自分磨きでも構いません。モテない人がモテるために努力するのも有意義なエネルギーの使い方の一つです。人類にはコンプレックスという名のエネルギーが必要です。コンプレックスは絶大なエネルギーの塊です。活用の仕方さえ工夫すれば絶大な偉業を達成できるはずです。あなたのコンプレックスにはそういう素晴らしい可能性が秘められているのです。コンプレックスを社会的価値のある作業にぶつける。生きるのが辛い時の30の言葉。その27。小さなことに限って言えば重要なのは何を決断するかよりいかに早く決断できるか。重大な決断なら時間をかけて考える必要があるでしょう。人生を左右したり人命に影響したりする決断なら間違いは許されません。慎重にデータを集めたり比較したりしてよく考えてから決断しなければなりません。しかしどんな決断でも時間をかければいいわけではない。どんな決断でも時間をかけるようになると多くの時間を消費します。ぐずぐず迷う時間は何も生み出さずもったいない。ぐずぐずしていた時間が惜しく感じ、貴重なチャンスを失ったことに気づき、変化を恐れていた自分が情けなくなるでしょう。小さなことなら一瞬で決めてみませんか。小さなことに限って言えば重要なのは何を決断するかよりいかに早く決断できるかです。そこでおすすめなのが直感による決断です。難しく考えるのはやめ、直感を頼りにすれば素早く決断できるようになります。直感で決断する力を鍛えるには練習としてまずレストランのメニュー選びから始めるといいでしょう。レストランでメニューを選ぶときぐずぐず迷わずさっと決めます。早ければ早いほどいい。直感を頼りにして美味しそう、食べたいというものを指差します。これでいいかなという曖昧な口調ではなく、これがいいと言い切る口調にします。やっぱりこっちが良かったと後から思うのもやめます。後から振り返ると何でも別の選択肢が魅力的に見えてきます。間違った時は代わりに責任を取ってくださいというつまらない発言もやめます。誰かの責任にしようとすると決断が遅くなるだけでなく人間関係も悪くなります。自己責任だからいいのです。自己責任になると他人への気遣いが減るだけでなく決断も素早くできます。慣れてくれば決断の範囲をじわじわ広げていけばいいでしょう。人生に変化をもたらすのは決断です。素早く決断するということは早く前に進めるということ。たくさん決断をすればするほど人生に変化が生まれ、たくさんの成長が得られます。小さなことなら直感で決める。生きるのが辛い時の30の言葉。その28。失敗経験は避けて通れない道。だからこそ失敗経験との付き合い方が重要。人生で必ずあるのが失敗経験。失敗を避けて通りたいところですが、残念ながらそれはありません。誰でも道でつまずいて膝をすりむいた経験があるでしょう。誰でも試験で間違い100点未満の点を取った経験があるでしょう。誰でも約束を度忘れして申し訳ない気持ちになった経験があるでしょう。失敗経験は避けて通れない道。だからこそ失敗経験との付き合い方が重要です。失敗経験との理想的な付き合い方は先生と生徒の関係です。あなたは生徒であり、失敗経験は先生です。失敗した時の後悔は先生から厳しく叱られたのと同じこと。悔しさ、惨めさ、恥ずかしさをたっぷり味わいましょう。悔しさ、惨めさ、恥ずかしさは失敗した時しか味わえない苦しみです。たっぷり叱られて落ち込むことも大切です。しかし、辛いだけではありません。 失敗経験の素晴らしさは反省点が学べることです。厳しく叱った後、先生はこっそり大切なことを教えてくれます。今後の人生を豊かにする知恵です。得られるものがたくさんあるのは成功体験より失敗経験。失敗して悲しむだけではなく、再発防止のため反省点を学び、改善に生かしましょう。そして大切な教訓さえ抜き取り終えれば、辛い過去は忘れるのです。もう思い出さない。むしろ忘れることに集中しましょう。写真が残っていれば破り捨ててもいいでしょう。思い出させるものがあればゴミ箱に捨てるのもいいでしょう。忘れることも大切な能力です。辛いことを引きずっていても辛いだけ、体力や精神力だけ奪っていき、人生には何の役にも立ちません。こういう時こそ忘れるという素晴らしい能力を生かさなければいけません。過去を忘れるのは過去に申し訳ないと思うかもしれませんが誤解です。辛いことはどんどん忘れていかないといけません。元気に生きたければ辛い出来事を忘れていかなければいけないのです。後ろは振り向かず前だけ見ましょう。人生は前しか進めない一方通行。辛い過去と気持ちよくお別れできれば、新しい出来事が前からやってくるでしょう。失敗経験という素晴らしい先生を生かして人生を飛躍させていくのです。失敗経験は先生として生かす。生きるのが辛い時の30の言葉。その29。どちらもいいなと思った時。どちらもいいな。そんな状況に直面することはありませんか？どちらもいいと思うことは選びにくくて迷いますね。一人でずっと悩み続けることもあれば、知人友人にアドバイスを求めることもあるでしょう。誰かに背中を押してもらえれば選びやすくなりますね。さて、そういう時はこう考えてみてください。どちらもいいと思うことは両方を選べないかと。受験勉強の名残でしょうか。複数の選択があった時、一つを選ばなければいけないと反射的に思いがちです。もちろん一つしか選べない状況なら仕方ありません。しかし条件をよく確認すれば両方を選べる場合も多いのではないでしょうか。例えばフランス旅行とドイツ旅行に迷えば両方を選んでみてはいかがでしょうか。隣り合わせの国ですから時間とお金はかかりますが実現できるはずです。レストランで美味しそうな料理に迷った時は胃袋に余裕があれば両方を選ぶのもいいですね。楽しみは2倍になり、充実感も2倍になるでしょう。新しい選択肢として迷った時は両方を選ぶという考え方を取り入れてみてはいかがでしょうか。時間や予算の都合があって難しい場合もありますが、選択肢の一つとして考える価値はあるでしょう。限りある人生をより効率よく有意義に生かせるはずです。どちらもいいなと思った時は余裕があれば両方を選ぶ。生きるのが辛い時の30の言葉。その30。適度に受け流す力も生きる力の一つ。あなたは真面目すぎていませんか？真面目であるのは立派ですが、何もかも真面目にやっていては疲れます。もちろん勝負どころでは真面目に取り組まなければいけませんが、全てを真面目に取り組むのは得策ではありません。体力も精神力も有限です。どんなに体力も精神力のある人でも全てを真面目に取り組んでいるとすぐ使い切ってしまうでしょう。そこで必要なのが適度に受け流す力です。人生では適度に受け流す力も必要です。全てを真面目に取り組むのではなく、些細なことならさらりと受け流しましょう。受け流してしまえばあってもないようなものです。些細なことは気にしないようにすればいい。気になってしまうなら見ないようにすればいい。見てしまうようなら見ないような仕組みを作ればいい。受け流す手段を自分に合った中から選び、生きる力を強化させるのです。強烈な精神的ストレスも適度に受け流せば危機を乗り越えられます。難しい質問は適度に受け流せばその場をしのげます。大事なところだけ集中すればさほど悪影響はないはずです。適度に受け流す力があると心の器が小さくてもやりくりできる範囲が広がります。強くなるより受け流しましょう。受け流せば事実上強くなったのと同じ効果が得られます。適度に受け流す力も生きる力の一つなのです。適度に受け流す力を身につける。生きるのが辛い時の30の言葉。まとめ。その1。今日はいい一日になると考える。その2。芝居でもいいので積極的な自分を演じる。その3。明るい雰囲気を自分で作る。その4。小さな出来事がもたらした大きな恩恵に気づく。その5。遊びも仕事もするときは全力を心がける。その6。達成感を得るために今一生懸命になる。その7。マナーを勉強しようと思うのもマナーと考える。その8。もう少しと思いながら今日ももう少し頑張る。その9。適度な緊張を喜んで受け入れる。その10。イライラしたら甘いものを食べて脳に余裕を作る。その11。今日も前向きに素晴らしい未来になる原因を作る作業に取り組む。その12。遊びと仕事を一体化させる。その13。自分に期待する習慣を持つ。その14。行動に取り掛かるまでの速さを短くする。その15。全力を出すなら自分の許容範囲で最大限を尽くす。その16。辛くなった時は美味しいものを食べた場面を思い出して本来の自分を取り戻す。その17。質が求められる仕事では疲れた自覚があればすぐ休憩しよう。その18。一日何度か何かに好きと言う。その19。前向きに頑張って運を手に入れる。その20。余裕があるなら自分に鞭を打ち今のうちに行動しよう。その21。能動的になって恐怖を半減させる。その22。気持ち悪い言葉ではなく気持ち良い言葉を使う。その23。前向きな発言をするときはきちんと笑顔になる。その24。定番に惑わされず常識の範囲内で自分の好みや適性も取り入れる。その25。自分の心の制限を解き放ち絶対に実現させると思う。その26。コンプレックスを社会的価値のある作業にぶつける。その27。小さなことなら直感で決める。その28。失敗経験は先生として生かす。その29。どちらもいいなと思った時は余裕があれば両方を選ぶ。その30。適度に受け流す力を身につける。